古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイのツッコンことスクダ、
はい、社長こと井岡です。
バイトのハセヤンこと橋坂です。
そして馬田恵と、
音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店しますが、はい、うん、いやー、災害続きすぎやね。
ですね、も
う、ね、
悲しいくらいに、
うん、ちょっと辛いというかね、なんていうのかわからんぐらいやね。もうちょっとこう神さんもちょっと小出しにしてほしいよね。うん、出すなら小出し、できるなら出さないっていうのが一番ええねんけど。社長、
そうですね、ほんまに続きすぎました。
続きすぎですね、はい、もうちょっと疲れてますよね。
災害疲れですね、うん、
今日はね、はい、なんか部長がゴルフでおらへんらしいね、うん、まあ、ゴルフと決めつけたかもしれないけど、ゴルフでおらへんと。で、今日は誰も来えへんって言いながらコンコンって言うてるね。
コンコンって言いましたよ。
誰やろ、社長もおるしね。
鍵持ってるって言ったら、うん、誰、
ちょうどに渡しよったな。
いらっしゃい。
あ、こんにちは。あ
なんで鍵を開けて閉めるの？それも鍵は誰に預かってきたの？
いや、この間なんかバイトの方に、
え、バイトの方にお前休んどったのにどっかで鍵渡したな。
あれ、
困ったことやな。ちょっとバイトって部長のことちゃう？
そうですかね。
部長ね、あの、はい、そうやね、契約社員やねんね、部長が言いながら。
そうだったんですか。
そうなんですよ。
今日はね、開けて入ってきました。あの、
めぐみちゃんにというわけではないんですけれども、うん、まあ、先月ね、広島県の呉市の酒蔵を、まあ、ご紹介いたしまして、でその呉市の方が結構ツイッターもリツイートしてくださいまして、そしたらもう一回やっぱり買わなあかんやろうということで、さら、うん、なる、うんうん、びっくりするやつを購入させていただいたということで、ちょっとめぐちゃん、そこにお品書きがあるので、はい、読んでいただいてもいいでしょうか。
わかりました、はい、では読ませていただきますね。先月に引き続き、広島県呉市安浦町にあります森川酒造株式会社さんをご紹介します。創業は明治20年、そして戦後間もない昭和20年9月に枕崎台風による大水害で蔵の傍らを流れる野呂川が氾濫し、創業蔵をはじめ7棟の建屋が流された記録があります。そしてあれから73年、再び酒蔵を濁流が襲いました。先月の平成30年7月豪雨です。目の前を流れる野呂川の上流があふれて浸水、蔵の中を泥の川が流れたそうです。酒蔵5棟のうち仕込みや貯蔵の3棟が浸水、瓶詰めした日本酒が泥をかぶってしまったとのことです。また土砂崩れにより呉市安浦町への陸路は寸断され、少しずつ復旧してはいますが、陸路の復旧も相次ぐ災害でなかなか追いついていない状況のようです。主要道路の広島呉道路も依然通行止めのままで、まだまだご不便をされているようです。その森川酒造さんから前回は大吟醸をお取り寄せいたしましたが、今回は白鋼純米大吟醸40皿掃除をご用意しました。最高の原料と水と技で醸された極上の純米大吟醸酒、繊細な香りの中に純米酒らしい幅のある味わいを併せ持つ一品です。瀬戸内海国立公園野呂山から湧き出る上質な水とともに、丹精込めて醸された限定品をご用意しました
ということなんですが、うんうん、まあまだね、うん、この呉市へ行くアクセス道路、高速かなは
止まってんの、
うん、通行止めのままでまだ解除されてなくて、地道を走って皆さんご苦労されているということで、 まあ、しばらく応援したいなと思っております、うん、でですね、まあ白鋼というね、まあ、これもねシリアルナンバー入ってるんですよ、1456本中の1012番という、うん、あ、まあまあ、まあ、こういうものが届いておりますので、うん、ちょっと乾杯しましょう。乾杯というか、はい、乾杯ですね。では昨今の数々の災害に、災害に、じゃあ、ま、そうや、入れらなあかんわ、
まず注がんと、
そうや、今日ちょっとね体の調子が悪いんですよ、うん、なんでかというとやっぱり、ね、心が若干傷ついてる。昨日僕のゴルフの練習行った前でね、こっち下手くそな兄ちゃんがねゴルフ練習しとってね、なんかカツンカツンってねそれを見て僕は心が折れたんですよ。 あれなんか
最悪やね。
あ、最悪や、もう
まともに当たらへん、
お前やではですね、いつものように乾杯をしたいと思、はい、あ、乾杯ですね、したいと思います、昨今の数々の災害によってということで、もう本当にたくさんの災害が起こっています、うん、皆様には心よりお見舞いを申し上げ、ま、お亡くなりになられた方々にはご冥福を申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います。皆さんよろしいですか。
はい、
はい、
では乾杯。
乾杯。
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 はい、ああ社長
おいしい
いかが
です。甘くもなく辛くもなくね、
なんかね飲んだ瞬間は辛みを感じるような、はい、うんうん、でも
ちょっとフルーティーさもあって、
うんうん、香りのふくよかさがすごいですよね。
そうですよね、うんうんうん、というところで、まあ、ちょっと進めさせていただこうかなとは思っておりますが、うん、はい、まあ何度も言いますけど今年は本当災害続き、
本当、
はい、ね、
思い返せば台風に豪雨にそれから地震とずっと続いていますよね、うん、でまた今日放送というか収録日が9月7日ですけども、うん、つい昨日また北海道でも大きな地震がありましたよね、
は
い
は
い、
そうですね、ね、
6日の木曜日で午前3時台でしたよね、はい、被害に遭われた方もたくさんいて、うん、壊れた建物ですとか道路の様子も放送されていましたけれども、うん、まあ、地震というと6月に大阪北部地震もありました、
はいはい、
ね、で7月には西日本各地で大きな傷跡を残した、うん、先ほどもねお伝えしましたけれども平成30年7月豪雨、うん、そしてその傷も癒されないままに台風20号21号と襲来しましたね。
そうですね、まあ、まず台風20号、まあ、これもすごかったですね、
はい、
そうですね、この台風20号ですね、8月23日から24日にかけて、まあ、兵庫県内をね縦断したわけですよね、
うんうん、
で23日の深夜に神戸港、まあ、神戸空港か、
うん、
42.2 メートルというえらい、風速を観測したのをはじめ、まあ、強風による被害が、ね、各地で相次いだということと、
うん、
まあ、1時間に100ミリを超す猛烈な雨が阪神間を中心に降ったわけですよね、
うん、
まあ、これは記録的短時間大雨ということで、記録として残っているということですね。
加古川の川もあふれんばかりに水位が上昇して、
うん、
ほんま危険がいっぱいでしたよ、
うんう
んうん、雨にプラスして風も強かったんやけどね、
うん、
台風の上陸は姫路付近、姫路市の付近、うん、まあ、加古川も多分かぶってると思うんですけども、うん、高砂とかね、
うん、
台風の進行方向に向かって右側が強い風が吹くんで、多分加古川はもろに受けて、
う
ん、中心から東側に当たる地域では、まあ、非常に強い風が観測されて、
うん、
まあ、最大瞬間風速は明石市隣ですよね、
うん、
39.3メートル、
うんうん、
洲本でも38.5メートルっていう記録が出たそうですけども、
そうですよね、すごい、まあ、その強い風で北丹町、淡路の、ね、北丹町の北丹震災記念公園にある、まあ、風力発電の風車ですよね、
はいはい、
まあ、60メートルもある風車が倒壊したりとかですね、はい、うん、まあ、西宮ではマンションの屋根が剥がれたりとか、須磨ではね、民家が全壊となったり、明石では酒造メーカーの、ね、うん、倉庫、古い倉庫ですけど蔵が倒壊してしまったんですね、 まあ、そして台風20号の傷も癒えない状態で台風21号が近畿地方を中心に襲いかかったんですよね、つくん。
そうですね、本当被害はとてつもない規模で、まあ、いろんなものを飛ばしましたね、
うん、
まあ、屋根が飛んだり、うん、まあ、まあ、足場がねやっぱり崩れるっていうのも映像で
見ましたね、
ちょっとね、
そうですね、
で、まあ、トラックもね橋の上でひっくり返ったりとかもいろいろで、ね、関空の道路に高潮の影響もあって、うん、船が当たったりとかしてえらいことになってますけど、はいはい、まあ、本当にそこら中でたくさん発生したということで、まあ都会っていうか都市を台風が襲うとね、まあ、このようにもう数えきれんほどの被害が発生するということをもう目を覆うばかりということでちょっと悲しかったですね。
そうですね、まあ、高潮といえば、まあ、第二室戸台風っていうのが、まあ、潮位2メーター超えだったのが、うん、今回過去最高が出たんですね。
過去最高233センチ、
うん、
まあ、こう聞いても多くの人は海面が上昇する程度にしか思ってないと思うんですけども、高潮は津波と同じパワーを持っているんですね。
そうですね、はい、
そのことを多くの人が知らないと、
うん、
だからまあ多くの人は油断していたようだと思うんですけども、多分関空道路にぶつかったタンカー、まあ、タンカーもそうじゃないんですか、
ね、
うん、
その高潮ってっていう言葉なんですけど、うん、台風の時によく聞くんですけど、うん、実際にはどういう力があってどのような被害を出してしまうものなんでしょうか。
そうですね、高潮っていうのは、まあ、人的被害だとか家屋だとか交通障害も起こしたりとか、まあ、当然ライフラインもやられる、産業被害も起こる、まあ、石油とか毒物の流出っていうのも起こったりとかですね、まあ、地形の変化など、まあ、さまざまな被害を及ぼします。
でもマスター、今回被害が出ている神戸ですとか大阪は瀬戸内海ですよね、
うん、
で他の海域と比べると波ももうちょっと平穏なのかなと思っていたんですけど、うんうん、なぜあんなに被害を及ぼしたんでしょうか。
そうですね、まあ、大阪湾という特殊な形状というのか、まあ、閉鎖されたところというのか、そういうちょっと性質に大きく関わってきます。普段は優しい海なんですけど、高潮が入ってくる方向っていうのは、まあ、入る場所がいるんですよね、明石海峡側とそれから淡路の東側の友ヶ島水道から海水は侵入してきます。で、侵入時は台風の強い力でガーって引き込まれるんですけど、まあ、台風が過ぎたら力がなくなった状態でゆっくりとその2つから排出されてしまうんですね。この排水がとてつもなく遅い、だから高潮が長時間、まあ、大阪湾では起こる長引く原因なんですよね。
それから海水っていうのはね、真水よりも、まあ、いろんな力を持ってるんですね、うん、まず一つ電気系統をショートさせます、
うん、
機械を動かなくします、うん、そしてね、火災を発生させることになるんですね。この現代社会はですよ、コンピューターなどの、まあ、精密機器で動いているものが多くてね、塩水にはね非常に弱いという性質がありますんですね、うん、また乾いた後はご存知のように塩が残るんですね。そしてこの二次被害を引き起こします。
うんうん、ね、まあ、いろいろ聞くと本当に我々現代人っていうのはね、自然を甘く見すぎている、そういう気がしてなりませんね。
本当、
うん、まあ、本当に50年に一度とか100年に一度っていう、そういうスパンがね、もう最近はなんか毎月なんか襲われているという、まあ、本当にこの奇妙で奇烈なこんな時代を、まあ、生きる私たちはね、これから、まあ、まあ、それらをね、どういうのかな、合わせて生き抜く必要があるんちゃうかなと思いますね、うんうん、本当に現代社会の、持ち合わせる仕事優先社会、うん、もうこれらの災害に合わせていって改善していくという必要性があるのかなと。
いや、本当そう思いますよ、
本当にそうだと思うんですけど、そういう災害時だからこそ絶対に休めない仕事っていうのもありますよね。
ですよね、
うん、例えば医療関係だったりとか、うんうん、あと金融関係とか、うん、人を運ぶ運輸関係とか、うんうん、と私たちみたいな情報を伝えるメディア関係もそうなってくると思うんですけど、うんうん、 どんな災害が来てもこうしたお仕事をする人って正直お休みするっていうことはできないですよね。
そうですよね。
確かにあれだけの台風の中で仕事を優先しなければならない人が多いのも事実だよね、
うん、
でも医療とか金融運輸、まあ、メディアなどは止めることができないもの、まあ、止めても即動かさなければならないもの、まあ、命に関わるものなど、まあ、猛烈の風の中を出勤される人たちには頭が下がる思いですよ。
そうですね、
うん、まあ、特に医療は直接人の命に直結しますからね。
そうですよ、人の命を守るために命を懸けるっていうなんかね、うん、ちょっと何とも言えない、うん、しかしこのシステムも今の時代を考えるとちょっと見直す必要があるのかなとは思いますね。
ただ見直すって言っても、ね、先ほどもおっしゃってましたけど人の命に直結する医療関係だけは難しいのかなと思うんですけど ね、うん、
ねえ、まあ、実際問題を整理すればどこを見直せばいいのかということになっていくわけで、
うん、
まあ、全般的に考えて災害が即命に関わることといえばやっぱり医療関係の方でも通勤中ということになるんですね。この通勤というものを考えるということではないかなと思いますね。
通勤を考えるっていうのはどういうことなんでしょうかね。
そうですね、これはもう我々が言ってるだけではなくて国が本気になって法律の改正っていうのも必要にはなっていくんでしょうけど、命に直結する仕事とか停止できない仕事に関しては、まあ、法律でね宿泊設備の、まあ、整備というか準備しておかなければならないというようなものも必ず施設に必要だという、まあ、ものを作ったりとかですね、またそれぞれに企業においても必ず備蓄とか防災備品の準備も、まあ、法律化という、まあ、罰則化すべきだと思いますよね。まあ、実際こういう話はきれい事だとは言われるかもしれませんけれども、私たち国民全体が本気で考え直すべき時が来ているように私は思いますよ、
うん、確かに法律化をすることはいいことかもしれないですね、
うん、
まあ、だって台風で怖いから家の中にいて食べるものがなくなったら何か頼もうって今デリバリーの世界も十分充実してるんで、うんうん、絶対注文してしまいますわ。まあ、頼もうという人もいるからねいっぱいね、
うんうん、
まあ、法律で危険な営業行為はダメだよって決められていなければやっぱり頼むな、
ね、
俺は
そうですかね。ちょっと自分が外出すると危険だからって言ってじゃあ宅配を頼もうっていう人が多くいらっしゃるっていうのもまず驚きなんですけど、
いやもうテレビ見ててもピザの宅配がバイク転倒しながらでも配達するっていう、まあ、どういう日本人気質なのかあれが本当に正しい行為なのかっていうのにはもう私はもう判断できかねますよね、う
ん、
社長、
うん、でもね企業としてはねちゃんと安全対策をしているところは大半なんですよね。
なるほど。
従業員の安全確保のため、それから自宅待機や生産拠点の休業、
うん、
在宅勤務やそれから有給休暇ですよね。
あ、なるほどね。
工場ではね、まあ、操業を取りやめて夜間操業を停止します、
うん、
大手百貨店も営業は中止します、
うん、してましたね、うん、
してましたね。
USJ もですね営業中止しましたよ ね、
う
ね、
うんうん、
まあ、このようにね多くの企業でねお客様の安全とそれから従業員の安全や出勤や帰宅への影響を考慮したというふうに説明されていますよね、
うん、
そこでねちょっと私が思うんですけれども、うん、現代社会ねどうも待つことっていうのができないようになってるんじゃないでしょうかね。
なるほど。
宅配便ありますよね、
うん、
この荷物を発送に来た人がね、うん、明日に到着させるのが宅配だろうっていうふうに怒鳴ったりですよ、
うん、
今日は配達できませんって言っても大して急がないものであっても辛抱できない、
うん、
社会全体がねまあ、心に余裕を持てなくなってきているのが原因かもしれないですよ ね。
なるほどね。
昔ですね正月や お盆ですね、うん、これお店が閉まっているから、まあ、事前に買い物したり、
うん、
まあ、いわゆる備蓄を当たり前にしていましたよね、
うんうんうん、
でも現代これがね備蓄は当たり前ではなくなってきているんですね、
うんうん、
まあ、正直私の子供の頃ってお正月用に備蓄っていう習慣がもうなかったんですけれども、それっていつ頃からこういう風になったんですかね。
まあ私の幼い頃、まあ、かれこれ 3,40 年前か その頃のね CM でもあったんですけど、まあ、おせちもいいけどカレーもねとかいう、うん、まあ、そういう、ね、あの CM があったぐらいで、
あれ何カレー
ボンカレーじゃなかったですか、
くくれカレー、
くくれ、なんかそんな、
なんかそんなんで、
それぐらいしかなかったかな、その当時、まあレトルトのねそういうカレーも多くの家で備蓄していたっていうことなんですかね。
なるほどね、うん、そしてね、まあスーパーマーケットっていうふうな呼ばれるものができたりですよ、うん、コンビニエンスストアですね、うん、これが24時間365日営業するっていうのが当たり前になってしまってからではないかな、うんうん、まあ備えなくてもまあお店が開いてるわけですからね、
うん、そうなんですよね、うん、まあこれは阪神淡路大震災以降に、まあ、スーパーとか大手百貨店が定休日をなくしていったということが大きな要因のように聞いています。まあ閉めていると他店にお客様を取られてしまうという恐怖感かな、
営業第一ね、
そうですね、まあ、正確に言うと1996年かな、うん、あの大英ってありましたよね、うん、
大英ね、
まあ、その大手スーパーで初めて全国規模であの元日のね、うん、営業を開始したっていうことがまあ今となって大きな要因になってしまったんかもわかんないですね。
なるほどね、うん、でも、まあ、今日ね日本百貨店協会っていうところでは、うん、元日営業は本来望ましくないと思うが、うん、まあ、競争など経営上の理由で仕方なく追随して踏み切る店があると、うん、法律で規制しない、うーんと止められないんじゃないかと、まあ、百貨店協会も言ってるわけですよ、うんうん、
まあ、365日開店しているいつでもあるっていうのを、まあ、正直便利だなとは思ってしまう側面はあります、
うん、そのね便利って思う心がねやっぱり全てにおいて、まあ、他者依存っていうふうにつながってるんですね。誰かがやってくれる、この考えがね災害発生時においても変わらずに他者に依存するのと思うんですよね。自分の命は誰かが守ってくれる、だから私はやらない、これはまあボランティアという素晴らしい活動がクローズアップされたことによる弊害なのかもしれないです ね、
そうかもね。
ボランティアといえば、2歳のお子さん、
お、
うん、山口県でしたかね、
うん、
見つけてくださったあの小畑さんですよね、うん、もうスーパーボランティアと言われてますけどね、
うん、確かにね、まあ、あの小畑さんというのは有名な方で、まあ、東日本大震災の時にもすごく活躍された方ではあります、うん、まあ、あれはね、まあ、小畑さんのボランティアのスタイルであって、うんうん、他の人もあのようなボランティアをしなさいっていうわけではあの人も実際思ってないんですよね、うんうん、まあ、人それぞれにボランティアの仕方が違うんですけどね、うん、ところが一旦メディアで取り上げられるとそれが全てのようになってしまう、うん、まあ、そこにはテレビ放送なんかのメディアの制作が大きく関わっている感じしますよね、うん、どの番組の制作もその筋のプロが作るわけではなくて、まあ、実際番組を作る、テレビを作るというプロが制作するわけであるので、まあ、それぞれの放送される内容をよく知る、まあ、プロが作るわけではないということですね、うん、まあ、これは当たり前のことなんですが、この当たり前が多くの人を間違った方向に進ませてしまっている。例えばテレビの強風実験なんかも見たことあります、めぐちゃん。
はい、風洞実験とか言われるものですよね。
そうです。
強い風を受けるとどうなるか実験するもので、その傘を差していることはできなくなりますとか、うん、もう見て分かるようにしてますよね。
そうなんですよね。だから実際あれでもね、まあ、風に耐えれる傘が飛ぶ程度にしてしまうから、やっぱりみんなはあまり危機感がないんです。実際あの傘が飛んでその先に人形があって刺さってこの人死にましたってやっぱり言わないと多くの人はイメージできないのかなと思いますよ、うん、きついけどね。
でもマスター、今の時代こういう番組を放送するとすぐに放送局にクレームが来ると思うんですけど、うん、子どもの教育に悪いとか、うん、見ていることができないとか、うん、そういうのはどう考えればいいんですかね、
うん、まあメディアがクレームに屈してしまってるというとこなんかね、ハセヤン。
でも大災害が一度発生すると目を覆うようなことばっかりあるからね、う
ん、まあやはり真実を伝える必要が今の時代には必要じゃないかと思いますよ、つくん。
そうですね、まあ、ところで時間が参りましたので、
お、お前、
まだ来月、はい、自分の命は自分で守ろう。